フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジュアトゥルモンデ、こんにちは。ジョルジュ・ビゼーのアルルの女の第一組曲を聴いています。今日は第3曲目なんですけれどもね、これがもう単純にただアダジェットって書いてあるんですね。まず聴いてみましょうか。では冒頭からどうぞ。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。これはですね、最初ビオラから始まるんですけども、静かにね。でこれは弦楽四重奏です。ファーストバイオリン、セカンドバイオリン、ビオラ、チェロまでですね。それでこれ皆さんがですね、コンソルディーノって言って弱音器をつけてるわけですね。ですからとってもこう静かに始まって、こう始まるとうーんっていう感じで、なんかマーラーの5番みたいだな。これでハープがパンポンポンパンポンポンと入ったら、もうマーラーの5番のアダジェットみたいだなって思った方もいらっしゃるかもしれませんよね。このアダジェットってのは速さの記号でしてね、まあ、アダジョってこうゆっくりにということなんですけども、なんとかエットとか、まあ、日本語で言うとなんとかっこみたいな感じですよね。ですからそれの少し小規模なことということですから、逆に言うとアダージョ遅いので、それをちょっとねっていうことで、逆にアダージョよりは少し早めにという、まあ、ことになるんですけれどもね。マーラーはこのビゼーのこの曲をもしかしたら聞いたかなっていう感じがしなくはないですよね。それにそのまあ題名だけじゃないですけども、この音の流れというのはね、ちょっとそんな気がします。でこれ全曲やってもですね、34小節しかないんですね。ここで何を言いたかったのかなっていうのがあるんですけれども、書法としては実はとてもよく書けていて、いわゆる対位法っていうんですけど、こっちがこっち行ったらこっちはこっちっていうこう対位法ですね。音の動きがですね、とても基本に忠実に書かれていてですね、クレッシェンドで音が広がっていくときに音域もどんどん広がっていって、自然に響きが豊かになるという手法をですね、とてもよく使っていると思いますよ。で特にディミネンドの時はやっぱ音がヒューッとこう下がってきたりとかですね、そこら辺がとてもちゃんと音楽院で勉強したんだなこの人はというのがよくわかる感じがします。では続きを聞きましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。冒頭と同じようにですね、まあ、またピアニシモからこうクレッシェンド、ディミネンド、クレッシェンド、ディミネンドってこう行ったり来たりするんですね。でまあ最後の方にこう大きなクレッシェンドはあるんですけれども、その上の旋律が上降、上に向かっていくと下がこう下降って下がっていって、クレッシェンドで音が広がった時に音域も広くなる、つまり響きがこう豊かになるという、まあこれ非常に基本的なことなんですけれども、多分ビゼーはね、ちゃんと音楽院でこういう基礎的な勉強をきちっとしてたんですね。そこはちょっとマーラーと違うとこといえば違うんですけどもね、とてもこうリーズナブルにね、カチッと実は書いてるんですよ。で途中でこうういって上がって、セカンドバイオリンがうっと上がってファーストバイオリンと一緒になるところなんかちょっとマーラーに近いな、マーラーの方が後ですからね、逆にマーラーがこれに近いことを書いたんじゃないかなみたいな、ちょっとそんな感じがしますね。どうしてこういう音楽になったかというとですね、これもともとの音型ってのはそんなにもう、まあ、白い音符と黒い音符がこう交互に出てくるんですけど、タリラリラってこう5連符がたくさん出てくるんですね。つまりある音符の前後というか上と下ですね、タティラリラってこう回る音型がちょうど5連符になったりするパターンがとてもたくさん出てきます。まあその手法はもちろんマーラーも使ってるんですけども、これはですね、音楽用語で言うと異音っていう音なんですね。異音というのはね、異音の異はね、人弁にね、 こっちは奇人変人の奇って書くんです。大きいという字に、可能性の可ですね。これでイオンっていうんですね。イタリア語でアポジャトゥーラーっていうんですけどもね、音楽用ではね。でこれどういうことかというと、例えばドラソシドのドに行く前にレドとかシドとか、その主音に行く一つ前の音が引っかかって落ちてきたりとか、先に行って合流するとかね、そういう感じなんですね。まあ簡単に言うとね、だからまあうんと分かりやすく言えば寄り道していくかなっていう感じですかね。トララリっていくの、トラティラリラリララって、こんなこういろんなとこ寄って戻ってくるということで、このイオンの規則というのはですね、そのダリラリラリラってこういった先にが和音にちゃんと結合する、ドミソならドミソ、ドファラならドファラにちゃんと和音の一部にちゃんと入るんですよっていうのが一応基本というか規則になってるんですね。でこれはとてもちゃんとよく守られています。で例えばこのイオンを全部もし取っちゃったとしたら、本当に骨組みだけなんでね、こうハーモニーの進行しか残らなくなっちゃうという、これとても重要なことなんですね。イオンですよ、アポジャトゥーラって言います。覚えましょう。あんまり役に立ちませんけどね、はい、では最初から全曲を通して聴いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。確かにマーラの5番のねアダジェットにかなり雰囲気似てますよね。でこのマーラの5番のアダジェットといえば、あのビスコンティ監督のヴェニスに死すというね、とても耽美的な映画があるんですけど、この前編このアダジェットでもうなんかすごい、あれあの曲だけで映画作っちゃおうかみたいなすごい映画でしたけどもね。まあその、まあ、登場人物がですね、まあ、マーラーかなっていう話もありますけれども、マーラーが奥さんのアルマさんと出会った時、奥さんはまだ21歳だったんですね。ほんでマーラーは実は19歳も年上だったんです。つまりもうお父さんぐらい近くの子を離れてたわけですよね、年がね、うん、それで、どうしてそのアルマさんはですね、まあ、マーラーさんを好きになったかっていうことですよね。でマーラーは結構あのウィーンでもそうだしハンブルグでもそうでしたけど、結構自分のこう主張というのがこうどうしても通す人だったらしく、こうオケとよくしょっちゅう喧嘩したりとかね、なんかこういろいろこうギクシャクしていたということですね。まあちょっとユダヤ人ということもあったようですけれども、そんな中でですねアルマさんは本当に献身的に助けたということですよね。じゃあそんなどうして19歳も年上、まあお父さんみたいな人が好きになっちゃったのかっていうのは、ちょっとこれはですねフロイト先生がここに出てきますねというのはですね、アルマのお父さんっていうのはですね、アルマが13歳の時に亡くなったわけですよ。つまりまあ中学生ぐらいですかね。そうするとそのアルマにとっての男性、つまり一番近い男性ってお父さんだったわけですね、身近な方はね。とすると自分のその理想とする男性像っていうのは自分の父親であったということで、まさにそのマーラー19歳も違う男性がですね、やっぱりお父さんとこうダブるものがあったんではないかというのがですね、実はこれフロイトの診断で出てくるんですね。まあ、この後実は夫婦なんかがこううまくいかなかったりとか、マーラーがちょっといろいろね、精神的にあって、特にアメリカから帰ってきた後っていうのは実際に、オランダでですねフロイトのところを訪ねていって診断を受けてるわけですね。その記録はかなり詳しく残っているんですけども、まあ、そういう悩みもありの、それでまあアルマさんともこううまくいかないのってこといろんなことがあってですね、フロイト先生はかなり細かくそのことについて本に書いています。興味のある方はぜひ読んでください。というわけで、意外なところでマーラーっぽい話になっちゃいましたけどもね。そうそう、このアダジェットのスコアを見て今ふっと思い出したんですけどね、あの前に小沢先生がサル・ヴァグラムという昔そのナイトクラブだったんじゃないみたいなホールみたいなところでねレコーディングセッションあったんですよって話をちょっと前したと思うんですけどもね、その時はビゼのシンフォニーね高級曲も録音したんですけどもね、このアロンの女もねやったんだよ。それでね休憩中にまさにこのアジャジェットってのは弦だけなもんですからね、フランスのオケはどういうその意味を使ってるのかなと思ってね、 それをこうファーストバイオリンの一番後ろのところの楽譜を見てこうやってこれに写してたわけ。今これ写したの書いてあるんだね、これね。そしたらさ、ファーストバイオリンの人がこう休憩から戻ってきてさ、あの僕がこう一生懸命写してるのを見てね、ノノノノ、セセセ、トレモベー、やめろってわけ。モベーっていうのはよくねえっていうことね。だからこれいいボーイングじゃないからやめた方がいい。僕は逆にフランスではこういう意味でやってるのよとお土産にしようと思ってさ、あのスコアに移したにもかかわらず、彼はこれ絶対弾きにくいし良くないからやめた方がいいよっていう意味が実はここに書いてあります。というわけで、次回は第4曲目になります。またちょっと違った曲奏になると思いますよ。お楽しみに。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。